FM 夢かな放送局。この放送は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私ワンコと
滝沢純と
山本しおり
の3名でお届けします。久々に3人揃いました。いや、ありがとうございました。しばらくお休みいただいておりまして、
だってこ
と、やっと、
いつぶり
だってなかなか3人揃わなかったよね。
お正月にやったの覚えてんだけど、うん、その
それからあと1回ぐらいは 1、2回一生3人一緒になって、うん、そこからまた2人ずつとかになって、うん、2人ずつだよね、なかなかやっぱ揃わない呪いが、うん、だってもう
だって呪い説が
4月になってしまいました
本当だよね。
ねえ、うん、この配信が4月10日から167回目でございますが、いや今年入ってまだ3人揃ったの少なすぎではない毎週配信しているよね、これ
おかしいな。それでも揃ってなくても配信続けられてるっていう
のは、まあ、止まってないんでね、うん、それはそれで素晴らしい。ありがとうございました。お休みだね。
お疲れ様でした。
なんかいろいろと
すごい詰まってたよね、ワンコちゃんね。
去年の秋からなんかずっと何かしらやってんだから、
うん、いや、いいことじゃないの。
そうだよ、記憶がもうあんまりない忙しすぎてね、うん、いや、やっとそのだなんて言うんだろう、去年から今年にかけての波をやっと切り抜けた感じがあって、やっと今ちょっと一息ついてますけども、はい、逆にですね、はい、なんか追われてる時間が長かったからか、うん、パッて何もなくしばらくちょっと予定が入った時に、うん、あれ何したらいい
そういうことかもしれないね。その忙しかった時に
とりあえず部屋を買ったいいなって思う。
そうだよね、
もうね、もう去年の秋から、うん、まあ去年いつだっけ、うん、なんか引っ越しをしたんですけど、
言ってたよね、
引っ越してから結構すぐに稽古とかが始まっちゃったから、うん、途中ね、家具とかでいろいろ揃えたりしてたんだけど、うん、途中でそれが止まったままやっぱり忙しくなってくるとどんどん部屋が散らかっていくじゃない、うん、でそれを片付けないままいろんな層ができる、
う
ん、ちょっと今ちょっといろんな時代を掘り返してそろそろ服も入れ替えなきゃいけないなって思って。
そうだよね、模様替え、
季節が巡って、
ちゃんと衣替えするんだね。
模様替えじゃない、衣替えだ、う
ん、なんか入れ替えないとなんかそんなにたくさん出せないので、なんか衣装ケースにガンって季節ごとに詰めて、うん、えいっつってお尻に突っ込んじゃうんですけどそれを出さないとまたね、
出し入れしないといけないね、
そろそろ切れない季節、うん、はい、難しい季節になっておりました。はい、やっと3人揃って夢かな放送局スタートです。 この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、というわけで、はい、うん、私がお休みしている間に舞台がございました、はいはい、そうだね、トリオカンターベレという舞台、はい、自由の翼のね、うん、第3回公演で音楽劇をやらせていただきまして、うん、純ちゃんも見に来てくださったんですけど、はい、なんとリスナーさんも、うん、見に来てくださって感想をいただいておりますので、はい、早速ご紹介させていただきたいと思います。はい、埼玉県にお住まいの紫の天さんからいつもありがとうございます。ワンコさんが出演されたトリオカンタービレ見させていただきました。ありがとうございます。それぞれの境遇を生きている3人の女優たちがぶつかり合い、自分の殻を少しずつ破りながら稽古をしている稽古場、そんな3人の女優たちが演じる偉大なる3人の音楽家たちの妻や姉が自身も音楽家でありながら十分にその才能を生かすことができずに苦悩の中を生きていたかの地かの時代、さらに3人の女優たちが演じるストーリーは女性音楽家たちの半生なのか、それともチェーホフの作品なのか、これちょっと難しいと思うんでちょっと解説していただくと、うん、そのなんか3人の女優さんが3人の音楽家たちの、このお便りにもあるように音楽家の有名なシューマンとかモーツァルト、うん、
あなたよ
私の
自分の役よ、
私のね、そうなんで出なこの怖い怖い私のなのに
嘘でしょ、
なんでちょっとすごい今すげえ冷や汗をかいたんだけど、
自分の役、
そうメンデルスゾーンがちょっと出てこなかったんだけどすいません、メンデルスゾーン何かがおかしくなってる、うん、その3人のね、はい、なんか音楽家の影にいた、うん、なんか自身も音楽家だったんだけど、うん、スポットを浴びることがなかった、うん、その奥さんであるとか、うん、お姉さんであるとかの役を演じる女優陣だったんですけども、うん、その 役を演じる稽古場、そのね公演に向けての稽古場を描いた話なんだけど、うん、その中でチェーホフの作品がポロポロと、うん、カモメとか三人姉妹が結構キーポイントとなる感じで、
うん、出てくるのね、
出てくるので、うん、なんかねすごい演じているのが一つじゃなくて、うん、今やってるのは自分のその女優の役であったり、うん、その女優が演じている音楽家のであったり、そのはたまたそれを外れて稽古場でちょっとお遊びみたいに、ちょっと私の好きなシーンみたいなのやるシーンがあるんですけど、うん、そのそこで出てくるチェーホフのカモメとか三人姉妹であったりとか、
あそこでチェーホフが出てくるのね。
そうなんですよ、だから、うん、いろんなね、うん、一本の話なのにいろんな話が錯綜するという、だから見てるお客さんも油断できない、うん、
今どの話
でした、
知ってないとね、いきなり出てきて分かんないんだよね。
そうだから、まあ、一応ね解説はこの、うん、こういう話のこういうシーンなんだよ、うん、みたいな話は一応するんだけども、うん、なかなか演劇とかそんなに見てない人はパッては分からないのかなという話だったんですけども、うんうん、
はい、
そして、うん、さらにですね、その3人の女優たちの周りを舞う3人のダンサーが演じてる影、うん、
影、
うん、そう、さらにややこしいことにですね、うん、ペアとなる影がおりまして、その影たちもまた、うん、その女優自身を演じたり、その女優が演じてる音楽家を演じたりっていうシーンがあったりして、うん、本当にねすごい、なんて言うんだろう、同時進行でいろんなものが繰り広げられるっていう舞台でございました。なかなかね、なんか面白いんだけど複雑な、
複雑だ、ね、
言葉で説明するのがとても難しい。
今聞いただけでも複雑だね。でも面白そうだけど、
見ると分かるんです。
舞台では割となんか同じ板の上で2つのシーンがクロスするのってあるんだけど、映像しか見ていない人ってあんまりそういうことないから、
映像だとスポットスポットで一個一個で切り替わるから、
ね、けど舞台って本当に違う会話をしている人たちが同じに喋ってるのを両方見たりとかってよくあるんですよ。
そうだよね、確かにね。
いわゆるまあ舞台慣れしてる人だとなるほどってなるんだけど、でもこれは結構同時進行があまりにも多かったから、
確かにね、
結構常に同時進行で3つのストーリー、3つの役者のいろんな演技が見られる、うん、またなんかなんて言うんだろう、演出がすごい面白くて、会場全体をもう舞台にするみたいな作りだったので、うん、また後でちょっと話させていただきますけども、うん、なんかね不思議な空間でございました。
これがもともとリーディング作品だったっていうから、リーディング作品の同時進行をやろうとしてたのかっていうのはすごいなと思って、
うん、だからの、まあ、ちょっとそのお題の続きを読みすぎて、そういうなんか複雑な設定だったんですけど、なんとも混沌とした不思議な空間でした、
う
ん、
まさにそう、テンさんも同じように感じたのね。
その混沌とした空間の、うん、その、うん、そして不思議空間を指揮者がまとめるでもなく、かき乱すでもなく、解説を加えつつ案内してくれます、うん、柔らかなピアノの音色に乗せて案内してくれました、うんうんうん、そうなんですよ。そのピアノの、ね、生演奏もしていただいて、うん、その3人の女優たちを仕切る指揮者、コンダクター、演出家みたいな役割の人がいて、一応それがお客さんに対して結構メタ的な感じで、なんかちょっと、うん、なんかお客さんと絡む、お客さんに対して今こういうことをやっていますっていう説明をしてくれる人がいたんですね、案内役の人が、うん、そして芝居、うん、お芝居の冒頭のセリフ、芝居の幕開けが劇的なものとは限りません、これ指揮者のセリフですね、うん、そして女優たちが3人一番最初に声を揃えている、歴史に名前を残した、残せなかった、残せたかもしれない私たちというセリフが、うん、とても印象的で軸になる言葉だったのでしょうか、心に響いていますということで、ありがとうございます、うん、このねセリフは結構キーになってて、最初と最後で同じセリフなんだけど、うん、全然違うようなシーンで使われる、うん、効果的な、若根さんの脚本しびれるわこれでございました。ここでこうするって思って、
ここにつながるのねっていう、
面白かったですね、劇的ではないけれどおしゃれな導入と幕切れ、いつまでも心に残しておきたい言葉のカツガツがとても好きで、何度でも何時間でも見続けていたいなという思いに少し寂しさを感じながらの帰宅でした。
すごいね、
もし DVD があったら絶対買って何度も見るんだろうなと思います。劇場での雰囲気迫力は薄れちゃうんでしょうけど、そこは見に行った時のことを思い出しながら脳内で合成してみたいなと思います。
素晴らしい、
ね、DVD ね、まあ残念ながら1日1回限りの声なんで DVD とかないんですけれども、
あでもそう、DVD、ね、でも見たいっていうぐらい、ね、すごいインパクトだったんだろう ね、
なんとね、この紫の天さんはですね、はい、
舞台初感激
なんかお話しさせていただいたんですけども、うん、こういう舞台、いわゆる演劇の舞台を見るっていうのも本当に初めてで、うん、 昔なんかテレビでやってた舞台を一回だけ見たことがあるみたいなぐらい本当に舞台初めての人だったんです。
生の舞台は初めてだったんだ。
でお昼2回公演あったんですけど、うん、お昼の公演に見に来てくださって、うん、であまりにもなんか感動したのか、うん、感動したのか一回では分からんと思ったのか、うん、夕方も来てくださってそう2回来て、1回目の時はお挨拶させていただいて、うん、ご予約いただいてたのでお話しさせていただいてどうでしたかって言って初めてこういう舞台見たんですけど面白かったですって言ってたから、うん、あよかったなって思ってたら、うん、なんと夕方の公演なんかアリーナで見ていた最前で見ていて
夕方もあじゃあその日にもう一回見てみようと思って
リピートしていただいて予約なしで当日券で
それよっぽどだよね、
でもよっぽど気に入ってくださった
のかな。時間も間空いてるわけじゃない
。空いてる間に、うん、そうそのお話をするとダンサーわっこさんも優雅で素敵でしたし、うん、新しい素敵な出会いもありました。 お天気にも恵まれて谷中で銀ブラもできたし充実した一日を過ごせましたよということで、そう、その銀ブラをお昼と夕方の公演の間に銀ブラをして谷中銀座をブラブラして、ね、ちょっと商店街が ね有名な谷中銀座という商店街がありますので、うん、結構ねお天気も良くて桜も咲いてたりして、うん、お散歩日和だったんでお散歩をぐるっとして、うん、で夕方もう一回来てくれたんですありがとうございます。
すごいな、
ね、
う
ん、なんか熱く語っていただいてでもすごい気に入ってくださって、うん、で特にこの指揮者役を、ね、してくださった鈴木健太さんという役者さんがお気に召したようで、うん、なんか終わった後、ね、夕方の回に純ちゃんも見に来てくれて、うん、で、
はい、お会いしました
。来てくれたんだよって言って、ね、ちょっと喋ってると、はい、そう来てくれたから、うんうん、あなんかついに夢かなパーソナリティの出会う時が来まして、ね、3人でね、記念撮影とかさせていただいたりしてたら、うん、なんかそのコンダクターの、ね、指揮者の鈴木さんがすごいなんかヒゲを生やしてて、うん、公演のため
にヒゲのいいヒゲがすごく気に入りました。
そうかっこいいヒゲ をこの指揮者役のためにヒゲを生やしてて、うん、あれがすごい良かったってすごい言ってたから、うん、指揮者もお呼びして指揮者とお写真撮ったりしてすごいなんか密にお話しされてましたから、
うん、なんかさね楽しそうだったね。
だから新しい出会いが本当にあって、
うん、本当にそうだね、う
ん、だからすごい本当に楽しんでくださったんだなというのがすごく分かって、だからお芝居初めて一番最初にねこの公演で脚本いただいた時すごい面白いなと思ったんですけど、正直設定がとても難しくて、ね、果たしてで自由の翼の公演って地元の方が結構たくさん来られるので、ね、初めて演劇を見る方がとても多いんですよね。だからそれってとてもいいことなんですけども、うん、初めて見る方に果たしてこの内容は分かるのかしらと、いわゆる割と演劇っぽいロジックがたくさん詰め込まれている作品だったので、なんかどうかしらと思ったんですけど、初めてご覧になる方でもすごく感動してくださって見ていただいて、
ね、こう見るポイントがあるからね、うん、どれか一個じゃなくって、うん、あそこはよく分かんなかったけどここは良かったとか、うん、そういうものが出てきやすかったとか、まあ、
いろんなところが、ね、見せ方もとても面白かったので、うん、で舞台自体がもうその舞台の稽古をしていて、うん、その舞台このまさにこの施設が全て稽古場ですよという感じなんで、私たちの出はけも普通に袖から出るのではなくてお客さんと同じ入り口から入るっていうやり方でやらせていただいて、ダンサーさんたちが踊ってる中で稽古始まるから普通に稽古場の入り口から入ってきますよみたいな感じで、お客さんがまさしくさっき入ってきた入り口からバーって入ってきたりそこにはけていったりっていう、楽屋に一回も入れないっていう
そういうことか。
戻れない。戻れない。ですぐ出るときなんかはもう外に出ちゃわないで、うん、なんか始まる前は調光室って言って別のね、あの音響とか照明 の部屋があるんですけど、うん、そのコントロールルームにこもって上からお客さんが入ってるの見てたんですけども、うん、始まってからはそこまで行っちゃうと帰ってこれないので、うん、なんかもう普通にお客さんが、うん、なんて言うんだろう、出入りする通路でじっと横らして、うん、
出番を待つ。
あの通路が客席の後ろにあるので、うん、
見えない立体客席になってて、ちょっと壁みたいになってるので、
うん、
その隙間に入ってそっってなんかお客さんもあれなんか後ろから来たなんかちょっと人が出てくるとざわって、ね、いつから出てきたの、普通に出てきて、うん、普通に舞台に普通に上がっていくっていう、うんうんうん、なんか面白い見せ方をしてたので、うん、なんかね演出もすごく斬新というか、うん、本当に空間全体を使ってのお芝居だったので、うん、なんか広い空間なんだけど、うん、お客さんもその中に稽古場にうっかり混じり込んだみたいな感じで見れて楽しかったのかな、
でも本当に油断できないね。 いろんなとこ
できないから、で割とお芝居を見慣れてる人とすごいなんか差が分かれてて、初めて見ますっていう人と、もう自分もお芝居してるますっていう人もたくさん見に来てくださったんですけど、両方ともにすごく反応が良くて、お芝居をやる人にとってはまあ内容がね役者の話だったので、なんかいろいろ思うところもあったのか、号泣してる人とかも大丈夫ですか、
確かにその女優同士のちょっとしたなんだっけ小競り合いとか いじめ合いじゃないんだけど、
あるある、よくある、あこういうのあるね、役者をやっていたり何か表現を追求しようとすると必ずぶち当たる壁みたいな話がテーマだったので、みんな思うところがあったのか、
そうだ、ね、
すげえ泣いてる人とか、あとなんか全然知らない人なのにすげえ握手されてよかったですって言ってバッて手を捕まえて、素晴らしいって、なんか終わった後もツイッターとか、まあエゴサをするんですけど、トリオカンタービレとかでね、すごいいっぱい感想今までにないくらいつぶやいてくださってる方がいて、あなんかそれだけ心に響く作品になったんだなと思って、
すごいね、
ありがたいことだなと思って ねとても評判が良くて、役者とかも、ダンサーもすごくやりがいがある作品だったので、ちょっとまあ難しいかなと思ったんですけど、チャレンジあふれる良い舞台、
なんか1回っていうのがもったいないね、
だからね、なんかの機会でまたできたらいいなって思って、
見に行く、
まあね、お金もかかるので、
だよね、
なかなか難しいですけど、でもまたなんかの機会でやりたいなと思っております、はい、というわけでトリオカンタービレの感想いただきました、はい、ありがとうございました。アメリカの放送局後半もまだまだ続きます。